スペースニュースダイジェストスペシャル第2弾。皆さん明けましておめでとうございます。スペースニュースダイジェストお聞きいただきありがとうございます。年明け1回目の配信となります。今回はスペースニュースダイジェストのスペシャルとして、第2弾ですね。今回ロシアの宇宙開発と、現状とその歴史について、ちょっと喋っていきたいと思います。今回は、ゲストを お招きしております。宇宙関係の、ニュースサイトでありますスペースサイトを主催してされております、ピオさん。スペースサイトではロシアの宇宙開発関係については特に詳しくいろいろ資料を書き込まれて、このテーマにふさわしいですね、知識を持たれた方をお呼びしておりますので、よろしくお願いします。じゃあピオさんどうぞ。
あ、どうも、はじめまして、ピオでございます。どんな具合に喋ればいいのなかなかちょっとこういうのは全く初めてだから、うまく言葉が出ないんですけれど、
いいです。今日は宇宙開発談義という形でいきますのですね。
そうですね。
あまりこう、はい、きちきちっとするイメージじゃなくて、気楽に2人で喋っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、大きなテーマはロシアの宇宙開発ということで、今回、とりあえず年末にロシアの宇宙開発で特にニュースに上ったっていうのが、プロトンロケットの
失敗ですね。
そうですね。
これがあれはちょっと久しぶりにちょっといかんし、あれですけれども、ちょっと大きな話でしたね。
そうですね。
いや、想定されないようなミスでちょっと落ちてしまったっていうのが、最初に聞いた時にはいやそれ冗談だろうと思ったんですけれど、
そうですよね。前回の、年末のボリューム SND 当番組の第7回でも扱ったんですけど、その後にですね、発表があって、プロトンの打ち上げ失敗で、大統領ですね、ロシア大統領はプロトン打ち上げ失敗で責任者を処分ということで、
そうですね、
エネルギアの社長と、バイスプレゼントですね、
エネルギアの副社長です
。そうですね、バイスプレゼントですから副社長ですね。それからロスコスモスは長官と
副長官ですね、
デプリヘッドですね、副長官が処分、
ですね。処分、
これはもう首ですかね、
これはもう
解雇ですね。
結局、エネルギアの副社長と副長官はもうまず解任と、
解任ですね、
ですね。それからあとはペルミノフ長官に、懲戒と。
そうですね、長官、ロスコスモス長官も懲戒処分と、
懲戒処分ということで、
さすがに今回はグロナスを落っことしたのは
ちょっとやっぱり、積んでるものが積んでるものでしたし、やっぱりグロナスシステムが一応完成だったんですよね。これが
今回で
いれば
完成ということでだいぶ宣伝してましたからね。
ロスコスモス のホームページ見れば分かりますけど、近年もグロナスの特設コーナーを作ってもう国挙げて推してるのが分かりますもんね。やっぱり力入れてナビゲーションシステムはやっぱ完成させるということで、それの、ファイナルを飾るはずのものがあんな感じでちょっと失敗したらやっぱり処分なしじゃやっぱり終わらなかったみたいですね。
そうですね。その後、失敗したのとちょっと違いますけど、次の商用打ち上げの方はなんとか成功ということですね。
そうですね。
これはあれですよね。失敗した方、プロトンロケットは最近、アッパーステージ、上段ステージが、使い分けられてるんですよね。失敗した方が、今回は、ブロック DM と呼ばれてる、アッパーステージの中の、新型のブロック DM3 で、商用打ち上げの方は、ブリッツ M と呼ばれる、アッパーステージですね。
そうですね。ブロック DM の方はもう、ブロック DM とブリッツ M の方、ブリッツ M はちょっと、あれが違いますもんね。進化の道筋が。
ああ、そうですね。
ブロック DM の方は、もともとブロック D なんですけど、あれは1960年代の、ゾンドの流れを組む、結局、上段なんですよね。だから、 製造が結局エネルギアの方になるのかな、はい、結局コロリョフの流れを組む方です
ね、
の D の改良版で M がつくんですけれど、
そうですね、はい、
でブリーツの方はあれは、フルニシェフかな、
そうですね、はい、
でウクライナの方でやつですもんね、と、うんうん、いう具合に基本的に進化がちょっと違うんですけど、ただ、まあ、個人的には結局思うのはグロナスって打つとグロナス持ち上げるときっていうのは上段って必ずブロック DM なんですよね、
うん、そうですね、
でブリッツの方はちょっと使わないんだなと思って、うん、何がそう違いをさせてるのか、なんか縦割り的行政的ななんか理由があるのか、ちょっとまあどうでもいいことなんですけども、個人的にはちょっと興味があるっていうところなんですけれどもね、
そうですね、
うん、なぜか DM だけは、あ、グロナスだけは DM で打つんですよね、
うん、その辺のねちょっと私も前一回調べたことあるんですけど、まあ、はっきりとは分からなかったですよね、ただまあ、政府系のやっぱりロシアの政府系のものについてはブロック D 系統系列 で、
うん、
で特に ILS が間に入っている商用打ち上げについてはもうほぼ 100% ブリッツ M 使いますんですね、
そうですね、うん、もう ILS はもう本当ウクライナの方のあれですよね、
うん、
向こうにまあ、べったりしたらあれだけれども
そうですね、
がっちりもう向こうとつながってるっていうか、
そうですね、まあ、出資関係もそうですからね、
ですね、もうそんな感じになってるからもうそこはしょうがないっていうか、うん、そうね、組織上そうなってるんだろうなということ で、
そうです、ね、
思いますけれど、
うん、おかげでブリッジ M の方は、フライトプロファイルとかも結構詳しいのがインターネットとかで簡単に手に入るんでですね、
そうですね、出てますもんね、
ちょっと調べるだけで、最終的なセパレーションまで何回、どこで何回噴射して途中で4回噴射した後に燃料タンク切り離すとかそういうのも全部打ち上げ 何時間何分後とかいうのも打ち上げ3時間40分後に何やってるとか分かりやすいんですね、非常にまあ調べる方としては分かりやすくて助かるんですけど、さすがに政府系の方はそういうの出てませんからね、
出てません ね、 あれはだからあれですよね、ユーザーズマニュアルがありますよね、
うん、ILS の方は出てますね、
あれで見ればもう細かく出てるから、
そうですね、これも、これももうちょっと考えられない話ですよね、うん、一昔前だと、私ではちょっと
考えられないですよね、
まあ、ソユーズやプロトンのマニュアルがインターネットで見れるとか
ですもん ね、 ね、本当
ちょっとね20年前には考えもつかないような話ですよね、うん、
だからそれなりに知識ちょっとこう勉強していきながらいろいろこう資料調べていくと、誰でもそれなりにこうちょっとした解説はできるぐらいのレベルまでにはなりますもんね、今のような、
そうですね、しかも英語で出てるんで助かるんですよね、私なんかは、
そうね、本当、そこら辺助かります
ね、そうですね、でもちょっと今はアッパーステージの方から話が先に行きましたけど、まあ、ブロットン本体の方の話もちょっとしていきますかね、まあ、との1段目ですね、これもプロトン特徴がありますよね、ね、外見から見るとそのコア機体にブースターがついているように見えるんですが、
見えますもんね、
見えるんですが、実はその真ん中のところに一番下にはノズルがなくて周りについているブースターのところにメインエンジンがついているという、
うん
うん、これも昔それこそ CIA が暗躍して調べてた頃は、うん、想像図とかだと真ん中のコア機体の下にノズルの書いてある図でしたけどね、さすがにそこまで CIA も分からなかったんだなという、
CIA が調べて CIA が調べてる情報って CIA の内部で結局定期的にレポートとしてホワイトハウスに上げる形で、差し形式でこう出されてたじゃないですか、あれって今あれもネットに公開してますから、あれでちょっと調べてみたことがあるんですけど、やっぱりあの図を見るとやっぱプロトンは真ん中にこうあれがついてるような形で確か出てましたもん ね、
ね、
でちょっといいですかね、面白いのがプロトン 88年に出版、アメリカで出版されたあのロケットとかの、まあ、あの一般向けの、百科事典、何ですか、図鑑だ、そうそうそう、カラー図鑑っていうのを私、ちょっと持ってるんですよ、
はいはい、
88年に米国で出されて、まあ、映画で書かれたやつなんですけれど、
はいはい、
それにプロトンロケットって出てるんですよね、
はいはい、
ただ、そのプロトンロケットってもちろん、あの時点でまだ想像図なんですけど、
はい、
それもやっぱり真ん中にこのノズルがついてるんですよ。1段目の真ん中、はい、あの星から見た形っていうのにはもうノズルがついてて、はい、で僕の記憶が多分正しければ、あのプロトンの打ち上げの動画が最初に出たのっていうのは、
はいはい、
あのあれなんですよ、あのベガの打ち上げなんですよね。
あ、ベガ、はいはい、
1980、あのハレー彗星ですね、
はいはいはい、
あれはあれ、あれ6年あれだから、あれ4年やったかな、5年やったかな、あのベガ1号2号の結局あのゴルバチョフが書記長に就いたので改革を始めたタイミングとちょうどが
グラスノスチの時ですね、はい、
でグラスノスチの一環で、であのベガ自体が国際的なミッションという性格があったから、
そうですね、
はい、打ち上げも結構、
はい、
あれで最初に確かあれが最初に西側に流れた映像だったと思うんですよね、うん、ただあれではその真ん中にあれがついノズルがないというのは確かわからないんですね、そこまでわからない感じなんですよ。
そうですね、
うん、だからそんなんで私非常に印象残ってて、あのプロトンは本当面白いなと思うんですよね。
そうですね、プロトンは今一応現存しているロケットの中では大型ロケットの中で唯一ヒドラジンですね、
うん、そうですね、
123弾ですね、
あのサイズでは、うん、ヘビー級ではあれが一番ヒドラジン使うので大きいですよね。
そうですね、これも結構ヒドラジンのあのデュアルサイクルのエンジンで、結構性能高いですよね。
そうですね、あの夜間の打ち上げなんか綺麗じゃないですか。
ヒドラジンの炎は綺麗ですね。
あの透明というか青い、
青い、青ってちょっと紫かかってるような。
そうですね。
う
ん。で、ある意味火つけても必ず飛ぶロケットだから確実性はまあ完璧かなと。
そうですね。混ぜれば燃えますからね。
もう何もしなくても燃えていきますからね。うん。全然なんかそこら辺はあの。
そうですね。
多分扱いやすいんだろうなとは、ね、まあ独占はありますけど、
まあでもスタイルから言うといかにも昔の子供が描いたロケットに近い、
そうです、ね、
いわゆるロケットっていう形ですよね。
あの辺がなんか造形美、なんか一種、あれ一種の造形美がありますよ、
う
ん、
そうですね、
やっぱり、うん、まあ僕の偏見っていうか個人的なその感想ですけれども、アメリカとか西側のロケットっていうのはやっぱりその優等生というか、
あ、
スマートで、まあ、シンプルイズベスト、まあクールビューティーみたいなもんあるかなっていう気がするんですけど、まあただあのロシア型のロケットっていうのはもう本当武骨でゴテゴテしてるっていうか、
そうですね、うん、
どっしり感があって、こういかにも迫力を出すっていうかですね、そういうイメージがやっぱありますね。
ありますね。まあ列車で横倒しで運ばれてきますからね。立ててしずしずと運ばれてくるわけじゃなくてですね。
うん、ですもんね。結局あのロケットで運ぶ、ごめんなさい、あの列車で運ぶしかないっていうところで、もうサイズがもう運命づけられてるっていうところがありますね。うん、
なるほどですね。
うん、横倒しで、ただあのもちろんプロトン初段はもともとはもちろんブースターみたいなところはバラバラで工場に運ばれるんですけど、ね、
そうですね、はい、
北で最後の射程の近くの組み立て工場で一体化されるわけなんですけれどもね、
そうですね、順番がねいろいろ前後しますけど、まあ、一応能力の話をすると、低軌道には20、いや、まあ、大体20トンですかね。
20ですかね。
20トンですね。200キロで、まあ、軌道傾斜角 51.6 度、 まあ、そのままあのバイコニュールから真東に打った場合ですね、接種トランスファーについてはまあ大体5トンというふうに書いてありますけど、この間のこの上がった KSAT ですか、6トン超えでしたね、
そうですね、
6トンまで
飛ばして
6トンまで上げられるということですよね、
だから
いいですね、
あの辺ってあれどうなってんでしょうね、あの上段の方の燃料って、もちろんミッションごとにカスタマイズするんでしょうけど、あの余裕はだいぶあるのかなと思って、
そうですね、ブリッジも余裕がだいぶあるんでしょうね、
あの結局満タンの状態で飛ぶんじゃなくて、あのペイロードが重かったらさらにこう燃料を増して、時間が噴射時間が稼げるようなこう、
そうですね、
時期になってるのかなと、じゃあ一体何トンまで飛ばせるんだろうという
、そうですね、
気がするんですけれども、
ブリッツムなんてタンク切り離し式ですからね、だいぶ相当あるでしょうからね、
ちょっとその辺ちょっと正直私も最近詳しく調べたり見てないので、なんも正確なところ分かんないんですけど、
そうですね、私も見たんですけど、さすがにそこまではあんま出てなくてですね、
からこの前、ね、話ちょっと前後しますけどね、あの12月に落ちたやつは、11月だっけ、あのグロナスはあれは新型タンクで、結局新型タンク使ったけど、あれはタンクも満タンで飛ばす予定じゃなかったみたいですしね、
あそうですよね、
だから積みすぎたなんていうことなんかありないでしょ、積みすぎたなんていうのは絶対ありえない、
すいません入れすぎちゃいましたどういうことだったんですか、ね、
最初にどこかびっくりしたのも、ん積みすぎたっていうのは、そんなにマージンがあるんかっていうのが、
そうですよね、しかも2トンですよ、2トン、通常の衛星1個分ですよ、
2トンとかってどんなタンクなんのっていうのが正直びっくりだったんですけれど、
そうですね、
ただブリッツ M の方もどうなってるのかちょっと興味があるんですけども ね、
まあ、なかなか、まあ、ブリッツ M の方が多分攻めやすいんでしょうけど、資料出やすいんでしょうけどね、なかなか難しいところですね、さて、まあ、ちょっとプロトンも話がちょっとねいろいろ前後してますけど、とりあえずプロトンについてとりあえず現状はこういうところですかね、ただ、まあ、プロトン自体は収束予定なんですよね、
そうですね、まあ、あんまりなんか、多分使うつもりはないんですよね、
そうですね、まあ、やっぱり改良も限界もあるでしょうし、まあ、やっぱり毒性を持った燃料っていうのも、バイコヌルの周りも結構プロトンで汚染されてるっていう話もありますから
ね、ありますね、やっぱり環境をやっぱり汚染するっていうのがあるから、
今他国ですからね、
そうですもんね、やっぱり、からアンガラでしたっけ、
そうですね、
あのファミリーが出揃えば、もうプロトンは体液、
そうですね、
なんだろうなと、なんか手放しちゃうのももったいない気もしますけど、まああの国はもう次がいいのができればパッと手放すから、
そうですね、まあ、ただ、ね、確かにただっていうか、現在、一番儲け頭なのは確かですよね、その、
そうですね、
ね、民間については、
間違いなくですね、
間違いなくね、まあ、北緯51度から静止衛星をほぼ静止衛星のごく近くまで持っていけるっていう能力は、やっぱそのエネルギーの不利さをカバーして商売強く成り立つってことでしょうね、ほとんど衛星の燃料使わずにもうほぼ正式軌道まで持っていっちゃうんですからね、
まあ、非常にそういう意味ではいい運び屋さんですよね、
そうですよね
あとは衛星で飛んでってくださいっていう感じじゃないですもんね、
そうですね、
もう近くまで持ってってくれるから、
はい、じゃあ、とりあえずプロトンについては一旦この辺で終わりにして、どうしましょう、次はどこ行きますかね、流れとしては。じゃあ続いてはですね、まあ、一番メジャーどころのソユーズロケットに行きますか。
そうですね、じゃあソユーズロケット、まあ、ソユーズ系ですね、
ソユーズ系ですね、
ソ
ユーズ系といえばついこの、これも去年のニュースですけど、ソユーズ系で一番 能力の打ち上げ能力の大きい、モルニアですかね、これがあの、最終号機の打ち上げってことで終わりましたね。
そうですね、モルニアロケットですね、はい、
ソユーズもいろいろファミリーがありますからね。まあまあ、
そうですね。
出だしから言うな話するともう、いくらでも、これだけで何時間、何時間も喋れるぐらい。
結局それで、酒飲みながら話が何時間できるような内容になっちゃうんですけれど。
ですね。
まあ、結局あれですよね。まあ、R7 からが、まあ、元祖で。
はい。
っていうことで、まあ、途中すっ飛ばすと、まあ、モルニアかな、ジョーダン。まあ、ボストークでさらにそれを売り上げたのがモルニアっていうイメージで多分間違ってないと思うんですけど、
はい、
で、とか、まあ、あとはそうですね、ボストークの流れで、まあ、あのソユーズかな、まあ、あの初段と初あの下半身は同じですもんね、もう R7 で、で上がこう、
そうですね、
取っ換え引っ換えしながらファミリーが出来上がってるっていう形になってる。
そうですね、
それ
こそアッパーステージを変えてってことですよね。
そうです。モルニア、この前、その退役になったモルニア、まあ、正直モルニアロケットって、今、まあ、今でも、まあ、使ってるんだってイメージで、ちょっと、私も改めて、
そうですよね、
改めてちょっと認識したんですけれども、っていうのは、まあ、通信衛星とか、昔はソビエト時代にはよく金星探査機とかですね、まあ、ベッラとか、
うん、そうですね、探査機飛ばしてましたね。
あとマルス、金星探査機の初期の頃の衛星を、はい、飛ばしてましたもんね。初期というのは1号ですけれど、
うん、
マルス1号か、
うん、そうですね、そう
そう、はい、を飛ばしてましたけれどもね、はい、まあそこそこ数百キロぐらいの重量の惑星探査機をその惑星間空間に飛ばすぐらいの力ありますからね。
そうですね、まあ、R7 のファミリーの中で、まあ、基本的にはモルニア4段式ですよね、
うん、そうです ね、もう
でパワーがあるということですね、まあ、惑星間空間に飛ばせるんですからね。
もうだからそれがそもそもの元祖っていうか出どころ で、うん、でね、ただモルニアも初期の頃相当失敗したんですよね、あれは。
あ、そうですね、
あれが65年なんですけれど、1965年はモルニアが何機連続で失敗したんだったっけ、何発も落として、でもうコロレフが一番きつかった頃なんですよ
そうですね、
結局有人宇宙開発の方はある意味行き詰まる、うん、ソユーズ計画は当時ですね遅れてる、でモルニアは失敗、そのままモルニアなんですけどね、でソビエトが ソビエト宇宙開発がだからある意味追い詰められてた頃だったんですけれどもね、うん、でモルニアについては結局なんだかな、詳しく調べテレメトリを増やして、
はい、
センサーをいくつか増やしたらその不具合がすぐ分かったというんですよね、上段のどの部分に、
うんうん、はい、
そこをいじったらもうすぐ飛躍的にその打ち上げ成功率がもう向上したっていう、
なるほど、
ターニングポイントがあるんですよ。
なるほど。
それが、66年か7年だったんですよね、
64年に、からモルニア M になってますよね、そこから成功率改善してるんですけどね。
あ、そうでしたっけ、
今ちょっと手元の資料だとですね、
モルニア M になったのが、
64年ですね、初期型はですね、26回打ち上げてるんですけど、14回失敗、12回正解ですね。
そう、なんか、うん、
成功率6割切ってるんですよね、
はい、
で、うん、あと64年になってモルニア M、
あ、そっか、65年じゃなかったですね、すいません、ちょっと記憶が1年飛んでましたけど、
うん、はい、でそこからはもう飛躍的に改善してる、
ね、そこであれなんですよね、その単純な不具合だったらしいんですけれども、それが見つかって結局その時に金星探査機とかっていうのをどんどん落としてるんですよ、うん、モルニア、もちろん通信衛星もそうなんですけれど、
そうですね、その辺はでもあれですよね、当時の報道ではないんですよね、なかったことになってるんです
よね。そうですね、ないですもんね、
打ち上がらない限りはなかったことになってるっていう、
そうです、はい、もうあるいは パーキング軌道から離脱できなかったとか、
そうすると、うん、
なんかもうコスモス
何号になってです、ね、通常の人工衛星ですみたいなふりをしちゃうってやつですね。
そうでしたね。
うん、まあそういう一番強力なモルニアからですね。まあソユーズロケットも、まあ名前もちょっと正式な型番はまあ調べれば分かるんですけど、名前もなんかあやふやですよね。ソユーズ打ち上げてるソユーズロケットで、どっからどこまでソユーズロケットだねっていう、突き詰めていくとよく分かんなくなっていくという世界ですよね。
ですね。まあだからソユーズ宇宙船を打ち上げるからソユーズロケットって呼んでるっていう認識しか、ね、まあ、正直私はあんまないんですけど、
それが一番正しい認識かもしれないですよね。
そうだと思うんですよ ね。ソユーズロケットを打ち上げてるからソユーズ宇宙船で、あとソユーズ U とか今、うん、ありますよね。ソユーズ U、
そうですね、ソユーズ U、 あと FG ですね。まあ、ソユーズ2はちょっと明確に違いますからね、2シリーズは、FG はこれは、でもこれも FG はアッパーステージが違うからですよね。
アッパーステージはフリガットだった、
フリガットですね、はい、
を作ってるんですもん ね、フリガットもまたあれは制作工場は違うんですよね。
あ、確かそうですね。
あれはラボチキンで作ってますもんね、フリガット。
はいはい、ラボチキンですね、はい、
ですで、そうそう、ですね、なんかあの辺が結構入り乱れ
ちょっと見てますね。
そう、しばらく見ないとちょっとこう記憶が危うくなってくるんですけど。
そうですね。まあでもこの腰から下はあの世界最初の人工衛星であるスプートニク1号から基本的には変わらずにずっと来てるという。
変わらずに。
そうですね。
脈々と受け継がれているところが。
そうですね。ちょっと構成をですね、あのもう一回振り返ると、まあ高圧機体、これをまあ何段目と呼ぶかというのはまたいろいろ説があるんですけど、まあとりあえずはあのロシア側の公式とすると、周りにくっついている4機のブースター、まあ我々から見るとブースターというふうに言っちゃうんですけど、まあこれが1段と
ですね。
で、真ん中にくっついているコアの部分を2段と
ですね。
これがまあいわゆる R7 の基礎部分、この上のがいろいろ特化引っかえ変えていろんな名前がついていると。
そうですね、
ところですね。
また
このでも小涌隊の1段目、下から見るとこの RD107 と108がノズルがずらずらと並んで、これはこれでなんかかっこいいですよね。
いや、私が昔それこそ子供の時に見たあれ何だったかな、あの本かなんかに出てたと思うんですけど、そのノズルがいっぱいついてるのが、あれがなんか印象に残って、私そっちに惹かれたんですよね。
あ、そうですね、
だからああいうところで多分個性出ますよね。そのサターンの サターンやらなんやらの、あの西側のあのシンプルなロケットか、
はいはい、
いっぱいノズルついてる方に惹かれる。
そうですね、
なんとなく個人差が出るかなと思うん
ですね。まあ、これもね、まあ、何も知らない、知らないっていう、何も知らないってちょっとあれですけど、まあ、私も最初の頃はもう一個ずつがね、独立したエンジンだと思ってたんですけど、まあ、実際には違うんですよね。実際にはその、まあ、4機のノズルと燃焼機が、同一の、噴射ポンプ、噴射ポンプじゃない、燃料ポンプ、酸化剤ポンプ、まあ、要するに、システムとしてはこの4機のノズルか1個のエンジンという形で、まあ各機体、まあ1段と2段に1個ずつついて、まあノズルはいっぱいあるんだけど、基本的には4機のエンジンということですよね。
そうですね。
最新のエンジンでも同じですもんね。 RD170 とかもあのアトラス5で使ってる180とかもノズルは2個とか4つあるんですけど、まあ、基本的にはこれは1個のエンジンという、
そうですね、
そういう発想ですよね、ソビエト系は、
そうですね、
アメリカ系みたくあのでっかい燃焼室で F1 エンジン、それこそあのサターン5の F1 とか、スペースシャトルの SSME とかもそうですけど、まあ、単一燃焼室の単一ノズルでやるのってはまあ非常に対照的な考え方ですよね。
そうですね、やっぱりああせざるを得なかったっていうのがやっぱりありますからね。
ね、
特に R7 は ケロシン燃やすのにやっぱ燃焼さ振動を抑えきれなくて、
うん、
結局あの4つに燃焼室を分割してどうにかこう成功させたっていうことになるじゃないですか、
はいはいはい、
あれでも結局振動って実は見落とされてた部分があって、
おそうなんですか、
ちょっと古い歴史になるんですけれども、結局スプートニク1号2号3号ってまず成功させるじゃないですか、
はいはいはい、
で次に乗るのがあのルナですよね、
はいはい、
あの上段を乗せて、月衛星を飛ばすということになるんですけど、上にこう結局頭をつけたらもう結局スプートニックまでには気づかなかった振動がもう露骨に出てきて、
お
最初はやっぱ何発か失敗してるんですよ。
あ、そうだったんですか。
で、あのルナーは、
はいはいはいはい、そうなんですか。失敗して、
ルナは何機か失敗してます
よね。うん、そうですね。失敗してるのは私もなんですけど、あ、そういうことだったんですかね。
いや、うん、で、あれが結構最初はもう原因が分からずに、
うん、
結局いろいろその総力を尽くして調べた結果、その誰も気づかなかった振動が実はあったということに、で、うん、これだろうということで、
なるほど、よくわかりましたね。そうですね。
それをだから確かそれ若い技術者が気づいたんですよね。なんかあの記録を見ながら、
はいはい、
これはなんかあるんじゃないかということで、なんかそんな話があるんですよ。
そうですね。うん、でもこのエンジン、あ、はい、どうぞ。
あ、いやいやいいですよ、はい。
そうですね。だから、まあ、このエンジンはまあ。グルシコさんですね、あのソビエトの天才的なエンジン開発者ですけど、グルシコさんこの後はもうケロシンから離れちゃいましたからね。
そうですね、もうやっぱりヒドラジンの虜になっちゃったというか、
そうですね、まあ、うん、いろんな意味で容易だしということなんでしょうけどね、当時の美術家すると、うん、まあ、しかしそれが、まあ、現在も使われ続けているというところがやっぱり、まあ、逆に他の代わりがないというのもまあある意味あるのかもしれませんけどね。
そうですね。なんていうかうまくちょっと言えないんですけど、僕が個人的に思うのはやっぱり結局一番成功したロケットなんかなと思って。
あ、それは言いますね。
うん、いや、ほらあの60年代の初期で一番最強だったですからね。
うん、そうですね、
あのアメリカのジュピターにしろあれにしろどうにか小型衛星を軌道まで持っていくっていうのが精一杯だったけど、あの R7 は低軌道にその数百キロクラスの衛星持ち上げるだけのパワーがありましたからね。
そうですね。
そういう意味でやっぱ最強だったし、
そうですね、しかもあの、うん、スプートニクの時は上段がついてないから、この2段目の小脇体ごと軌道に乗ってるんですよね。
そうです、はい、もう結局そうなんですよね。もうそのまま衛星になり得る。
そうですよね。だから、
スプートニク2号の時にはテレメトリー共有してますもんね、コアと。
ああ、はいはいはいはい、はい、
だからもうあの全然馬力がありすぎて。
そうですよね。結局
そういうこともあってね、人間も飛ばせたし、
そうですよね、
一番成功し単一のファミリーとしては一番成功したしてる、
そうでしょうね、
なのかなという気は私はするんですけれど、
ね、まあ、まだまだ当分の間は使われますしね。最近、うん、先ほどもちょっと話出ましたけど、ソユーズ2系統っていうのが、うん、まあ、改良型で、うん、まあまあ、パッと見はね、うん、ほとんど変わらないんですけど、まあ、前回のソユーズ2の打ち上げだと、まあ、打ち上げられるあのお荷物の方、お荷物って言っちゃいないんですけど、あのペロードの方がですね、能力が高いからでかいものがつけられるから、うん、フェアリングがあのでかくなっちゃって、まあ、ピョンさんのサイトにあのソユーズにプロトンのフェアリングがついてるっていうのを書いてありました、
そうですね、
見ましたけど、まあ、そんなイメージで、まあまあ、ソユーズ2は頭がでかいっていう、まあ、そういうイメージでも、まあ、間違いはないのかなと思いますけど、まあ、実際にはね、そのエンジンとかの方はパッと見は全然変わらずですね、
ですね、
制御系をデジタル化して、まあ、若干あの、うん、エンジン の, あのインジェクター燃料の噴射部分がちょっと改良されているようですけど、うん、基本的にはそのままいくってことですよね。
う 打ち上げに関わる人員が本当も少数でいいみたいですもんね、あのそういう数は。
そうですね、まあ、取り回しは非常に楽のようですよね。
あの正確な数ちょっと出てこないんですけれども、運用自体は本当数人でできるんじゃなかったかな、あの数通の管理は、あの一連 の、 あの、デジタル結局ハードでやってくれる部分が多いから、はいはいはい、逆に言うとだから、はいはい、今までのソユーズ型のロケットってアナログで結局何十人かが同時にいろんなことをこう、うん、チェックしながらやってたっていうような感じだから、うん、本当こ原始、まあ、もう今の時代で原始的だったんだなっていうの
を、そうですよね、
思いますね、やっぱそこら辺が。
ソユーズ2はですね、まあ、これからももっと、まずあのギアナにサイトが、うん、はい、ほぼ完成ですよね、一応今年、まあ、去年の暮れに最初にギアナから打ち上げるはずだったんですけどね、ヨーロッパの方の、うん、まあ、ちょっと延期になって、まあ、でも今年には上がるでしょうからね、
うん、
そしたらまたあの今度はヨーロッパの方のカウントで、
うん、
カウントっていうかあの商売としてですね、
うんうんうん、
アリアンスペースの商売としてソユーズが上がると、うんうん、いうことになると、また年間の打ち上げ数とかも上がってくるでしょうし、
でしょう ね、 ね、やっぱり
今後当分の間まだ世界的な主力ロケットですよね、
うん、アリアンスペースはよくソユーズ採用したなと。
そうですね。
まあ、最初どっちが、
まあ、なんでかなっていうのもちょっと引っかかるところもありますけどね。
もうソユーズ採用したなと思って。
ちょっと次のやつの方がいいんじゃないかって。
あんなめんどくさいロケ、あれめんどくさいでしょ、だって。
そうですね。
エンジンがあれだけついてて、あの形状といい、ね、いや、まあ、見てる外野で見てる分にはもうあの全然楽しませてもらえる。実際商売ということとか手軽さとかっていうのを考えたら、あれ扱い車点もほら
車点の設備もすごいですよね。
ロテッポリであの流線して飛ばすようなあれですからね、
そうですね、巨大な露天掘り振ってあのチューリップシステムを作んなきゃいけないです
しね、何をやるわと思って。
そうです、ね、
あの最初私はそっちがちょっとびっくりしたんですけど、
チャイムが鳴りましたね。あの、まあ、発射台もそうですしね、さすがにあの今回はあのペイロードの衛星の積み込みはあの事前に横倒しのまま積んで立てるんじゃなくて、さすがに射点の脇でいわゆる西側スタンダードの、
そうです、
垂直に、
衛
星をフェアリングをくっつける方向に変わったみたいですけどね。
そうですね、うん、あの整備棟があって、その中でやるっていう形ですよね。
そうですね、
あ
れも整備棟がレールでカタカタと動くシステムみたいですね、う
ん、可動式になってますもんね、
ギアナからあの飛び立つ姿も、
うん、
ぜひ見てみたいなと思ってますね。
そうです
ね、うん、ちょっとこの辺でですね、配信ファイルの関係で、前半終了ということですね、
はい、
一旦区切りたいと思います。
はい、
それではまた後半のファイルでお会いしましょう。
はい。